まあ前回収録が日曜日にあって、まあ次の日すぐ出して月曜日で、でそっから今日また木曜日収録っていう感じなんで、なんか 元気でしたか？皆さん。
元気だよ。
元気っすね。
じゃあ安心しました。安心しました。MK です。
最近、近所にあるコインランドリーで夜中の割増、割引じゃねえや。なんていうのあれ。
深夜割増？
深夜割引みたいなの
割
で、
引ね。
こう、
はいはいはい。
めちゃめちゃ得ができることを知ったので行ってきました、としです。
最近はスプラトゥーンやってるんですけど、ヒーローモードっていう、なんかストーリーモードみたいなやつがあって、その難易度がめちゃめちゃ高くて、もう毎日毎日親指が痛いです。ふっくんです。
親指。
そう、移動でスティック使うから、なんかずっとグリグリしてたら親指が痛い。
親指。いいね。ストーリーモードさ、結構な難易度叩きつけてくるよね。
そうなんだよね。
そう。俺もね、2をやってたから知ってるんだけどね。マジかみたいな 難易度のやつ、結構あって、結構苦戦した記憶があるわ。
僕やってないかったかも。スプラトゥーン3まだやってないんだけど、2のストーリーモードもやってないかも。
本当。割とおもろかったよ。
じゃあやるか。3のストーリーモード。よいしょ。さて、そうね。何の話かね。なんか先日というか、今週、会社のうちのチームに、ワンデイインターンの学生が、来てくれて、まあ、なんか、受け入れ対応というか、メンター的なことをやったんすけど、まあ、どういう話に持っていこうかな。なんか、まあ最近の学生は優秀だね、みたいなのだと多分、もう多分聞き飽きたと思うから、まあ優秀でしたと。で、まあインターンやったのが、なんか前も会社のハッカソンイベント、一週間のハッカソンイベントにインターンが来てましたっていう話はしたと思うんだけど、なんか今回は、で、そこのインターンは複数名受け入れて、なんか学生さんたちで、3、4チームぐらい作ってたのかな？それでやってたんだけど、まあ、今回はそこにたまたまちょっと日程が合わなくて、きっとでもインターンしたいってことで来てくださった人、1名だったんだけど、結構、何しようかなっていうふうにいろいろ迷った末に、まあ先日のハッカソンイベントで僕のチームが作ったんだけど、その時間足りなくてできなかった機能があったんで、その機能のプロトタイプ開発をお願いしました。で、もうものすごく優秀だったから、こうなんとかプロトタイプ動くものを作って、事業部の人にこう見せて、あ、すごい、これは仕事楽になるわ、みたいな風に言ってもらえたんだけど。まあでも、結構再現性がないというか、毎回そういうコンテンツ用意するのって結構大変だと思うし、あとは、今回たまたま、ない、つってもワンデイインターンつってもあれなんだよ。全然コード書く時間とかないのよ、正直。なんか、
一日だと
午
ね。
前中、会社説明みたいなのがあってさ、人事から。で、オフィスの案内とかして、で、ランチ行って、帰ってきて午後から開発開始して、まあ6時とか6時半には成果発表して、みたいな感じじゃん。そしたらもう5時間とかよ、コード書くのなんて。
およな。
もう下手すりゃだって、メインで触ってるプロダクトになんか触ってもらおうとかしようものなら、もうそれで環境構築して終わるじゃん、5時間なん
終わ
て。だよ
る。マ
ね。
ジで終わる。
だから、結構大変だったんだけど、まあなんとか、いい感じの成果出せるところまで行ったんだけど、まあちょっと再現性あるかどうかちょっと微妙だから、そうだね。ワンデイインターンって何するよみたいな話とかしてみたいな。 なんか、僕とか、ふっくんとか、トッシーとかが学生の時ってさ、
うん。
どんな感じだったっけ？ワンデイインターンって。
僕はワンデイインターンに行ってないんだよな。行ったことがないんだよな。
あ、そうなんだ。
もう一週間だったな。
そう。一週間ぐらいの、一週間ぐらい研究所の研究室にこもって、自分の研究やるだけだったから。
あれ、しかも、あれだっけ？それ、なんだっけ？あのさ、あの、高専の研究室からパソコン担いで持ってったやつだっけ？
そうだよ。
懐かしいな。
パソコン貸せないから持ってこいって言われて。
そんなことあったんだ。
そう。しゃあねえかーつって先生に、あの、申請出してもらって持って行ったね。
え、しかもあれだもんね。機械学習系の研究だったからさ。
あ、そうなんだよね。
その、普通の僕らみたいなウェブ開発のインターンだったら自分のパソコン持ってこいつっても MacBook 持っていけばいい話だけどね。そうはいかないし、当時 Google コラボとかもなかったしね。
なかった。フルサイズの。
ガレリア担いで。
そう。僕はガレリア持ってって研究してましたね。
めちゃくちゃ笑ったわ、ちょっとそれ。
マジで。いい思い出です。いろんな意味で。いろんな意味で。うん。
あったな。いや、そうだよね。やっぱ一週間とかだよね。
そうだね。
うん。
ワンデイって難しいよね。MK が今言ったみたいにあれだしな。こう、企業側はさ、入ってきて欲しいノリで来るじゃん。来るじゃん。
うん。
でも学生はさ、こう、実務やってみたいとか、経験積みたい的なノリで来るじゃん。そこですでにもうミスマッチが発生してて。
まあ、一応多分僕が学生の時も、その、僕はその両方経験したことあるので、その、
うん。
2週間とか行くやつとか、あとはワンデーだけのやつとか、
うん。
あとインターン、あれもインターンだったかな。まあ一泊二日、ツーデイのやつとか、いろいろあったんだけど、ま、ある程度多分、だいたい、ワンデイだったら、まあ、会社説明のちょっと延長だよね、みたいな。
うん。
そういうコンセンサスは一応あると思う。
あ、そうなんだ。
うん。なんか、そうだね。思い返せば僕が行ったワンデイインターンも、僕は二つ行ったんだけど、新横浜の、SIR 系の会社のインターンと、
うん、
青山のウェブ系の会社のワンデインターンと、で、うん、前者の方はコード一行も書かなかったな、それで言うと、
うん、
なんかディスカッション何したっけ、なんかもう全然覚えてないけどなんか、全然コード書かなかった、それは。で、後者は、なんかあれだった。AWS ラムダと DynamoDB で、こう、簡単ななんちゃらサービスを作ろうみたいなハンズオンだった。
ああ、そう。
ハンズオンと、まあ、それ終わったら、確か午後のハーフデイインターンみたいな感じで、
うん。
午後の、確か2、3時間ぐらいそれやって、残りの2時間ぐらいが懇親会で、LT 大会みたいな。
うんうん。
へえ。
払いね。
やっぱそうだよね。時間ないよね。
ないね。だからいややっぱりね、改めてよく動くもの作るとこまでやってくれたなって感じだわ、やっぱり。
うんうんうん。確かに用意する方も課題として用意できてすごいし、やる方も。それを動くものまでやるってすごいね。
いや、なんかたまたまその、ハックウィークでゼロから作ったプロダクトだったから。
うん。
プロダクトで、こう、何ハッカソンで終わらずに本番運用したいねってことで、ちょうど僕が触ってたのと、あとは、なんか、たまたまね、たまたまなんかの機会があったらやりたいし、まあ、ワンチャンインターンでも来ようものなら任せたいなっつって温めたアイデアがあったのね、僕の中に。
うん。
うん。
で、それもすでに設計とか全部書いてあってさ。
おお。
で、まあなんか、マネージャーの人から、来週インターン来るんだけど、 ないかなみたいな話をして、じゃあもうこれやってみてくださいよみたいな感じで、たまたまいろいろうまく噛み合ったんだけど、
うん、
でもそうじゃない、それがなかったらね、どうなってたんだろうね、なんか雑談して終わってたかもしれない。
雑談、将来の話をしようつって、
これからの、これからの日本の話をしようみたいな。噂になるでしょ、その大学で。あの会社のエンジニアいたいったらなんか、知らない人とずっとなんか日本の話してたんだけど。
わけわからんが、みたいな話されるわ。そんなのしたら。ね。
そういう評判ばかりなんないからな。
ねえ。まあそうだよね。だって実際さ、まあ全体どことは言わないけどさ、
うん、
僕らの中でも、そのなんかインターンとかじゃないけど、その、あったじゃん、学校に。
あった。
ん？学校に来てというか、学校の近くのでかい会議室、ホテルの、何あれ、会議室？ホール？
うん。
みたいなとこで合同説明会みたいなやったじゃん。
うん。
あったね。
そういう時にさ、なんかすごい会社があったじゃん。
あったね。
ああ。
あれで。
某、あれね。
そう。そう、それでさ、なんかさ、あの会社すげえな、みたいな風になってたじゃん。
うん。なってた。
で、やっぱそういうのは広がってくよね、横でね。
うん。
うん。横で広がり、教員もなんかいろいろ、ってなり、みたいなので、なんとなく学生側を察して、こう、あ、なるほどな、みたいなのはあるよね。
そう。だからやっぱり、これは、ミスれないね。やっぱりね。
ね、うん。もう、自分が学生だった頃含め、次回の念を込めてたけどさ、学生とかってすぐ、あの、ホームページに荒があったらネタにして、説明会で荒があったらネタにして、みたいなことすぐするからさ。すぐ広まっちゃうよね。
するし、うん、してたね。
ねえ。いや、邪悪だな。
邪悪だね。
あの、一応、あの、うちに来てくれる人、方たちはそういうことはしてないです。はい。一応。
うん。
でも僕学生の時してたな
ぁ。してましたね。
なんか、とりあえず、あれだよね。今は、今いい、何、リトマス紙っていうのかわかんないけどさ。それになってんのはあれだよね。会社所在地のさ、
うん、
アクセスみたいなページってさ、あの、Google マップのところがさ、デベロップメントユースオンリーとかって書いてたらさ、デベロップメントパーポスズオンリーか。あれとかは、ああ、ちゃんと API キーやってないんだね、みたいな。
うん、うん。
のとかあるよね。
あるね。
あと何があるかな？なんか、インターンじゃないけどさ、なんか、なんだっけ。まあ、なんか学生の時にさ、まあ、キータの記事を、書くみたいなあったじゃん、やっぱ技術ブログ書いてアピールみたいな。まあ今でもやっぱあると思うけどさ、僕それですごい適当な記事を書いてさ、まあ適当っていうのは内容が間違ってるとかっていう意味じゃなくて、こうワンポイントチップみたいな記事ね。
うん。
でそれを、その記事を読んで、とても技術力の高さに感銘したと CTO も申しておりますみたいな感じでさ、学生の時スカウト来てさ、いや、これ読んで感銘する CTO の会社行きたくねえよみたいな。
はいはいはい。
なんだっけな、なんかね、本当に本当にしょうもないことは、なんか、なんだっけな、なんていう記事だったかな、その Rails で、あれだ、Rails のアクティブレコードで、ブーリアン型のカラブに対して、あの、プレゼンストゥルーっていうバリデーションをかけちゃうと、その、ブーリアンだからフォールスに倒れる時もあるじゃん？
うん。
だからそれ値として正しいのに、バリデーション通らないから、そういう時は、あの、トゥルーかフォールスどっちかだよっていうバリデーションをかけましょうみたいな記事を書いたのよ、キータに。そう、これを読んでアクティブレコードへの理解が、かなり深い方だとお見受けしました、みたいな。本当かよっていう。そういうのとかは、まあ、なんかその会社の名前で検索したりすると、なんかそういう雑なスカウトが来たみたいな、出てくるのよ。やっぱりツイッターで。
うん。
出てきてたのよ、当時。
うん。
今はどうか知らないけどね。 で、やっぱそういうのってすごい残るから、印象として。
うん。
なんか、大変だよね。
大変だね。
まあ、そんな感じですかね、この話は。
うん。
いや、やっとでも僕も、そういうのを求められる、ポジションではないけど、感じになってきたね。
研修側か。いいね。
ふっくんがめちゃくちゃやってた領域だね。
いやーやってたね。なんか教材作りみたいなやってたの。懐かしい。
いろいろと学ばせていただきますわ。
おー。いや、でもなんか、インターンに来る学生の経路結構違うような気もするけどね。
その新卒で入、ああ、僕の会社とふっくんのいた会社でってこと？
そうそうそうそうそう。
どうなんだろうね。まあ、違うか。そうだね。
そうだね、多分。
ふっくんの会社って、ふっくんのいたチームが、いわゆるウェブ系のノリに近かっただけで、
うん。
会社全体は、結構、なんだろう。まあ、SIR とかではないけど。
まあ、近い、かったから。
メーカー系？金融系？
金融系で、そうだね、B2B みたいなことをずっとやっていたから、その、アプリとか、ウェブアプリとかのフロントエンドで最近始めましたみたいな感じの感じだね。
あ、じゃあちょっと違うかもね。
ね。そう、結構基本的なことからやらなきゃいけなかった記憶があって。
ああ、なるほどね。
そう、それと比べると結構基礎的なことは省いていい気がする。MKのところでやるやつは。
そうだね。なんかさ、誤解を恐れずに言うとさ、
うん、
いい意味でだよ、いい意味でなんかどんどん物を作るのが簡単になってる気がしてて、
うんうん、わかる気がする。
だからこそ、何、動くものを作るっていうところまでのハードルが低いからこそ、より高度なことにいけるというかさ、
うん、
いうのがある気がするよね。
わかる気がする。
なんかな何がっていうのを具体的に説明するのは難しいけど。
うん。
なんか、それこそ、Rails で、丸々作りました、くらいだと、まあ普通かな。僕らの頃だと、ああ、使えるんだ、すごいね、くらいだったけど、今だと、ああ、まあ普通なんじゃないみたいな感じの、温度感、みたいな。
ああ。うん。
なんか、あれが使えます、これが使えますよりも、さらに上のレベル要求されるというか。
あれが使えます、これが使えますぐらいのところは同じなんだけど、なんだろう。僕が学生の頃は、Rails でアプリ作って、フロント書いて、で、さあ、じゃあどこで動かそうか。VPS 借りて、Apache だの、Engine X だの入れて、何これ、どうやってやんの？ Puma でアプリケーションサーバー起動して、エンジン X でリバースプロキシー書いて、何どういうことみたいな風になってたのが、今時の人は、サーバー持ってなく、サーバーありませんと。データはなんかノーションの API とか、ファイアーベースのなんとかですと。で、フロントは Next とか、Next でバキバキ書いてます。みたいな。
うんうん。
で、フロントのデプロイ先はバーセル使って、一瞬でデプロイできます。みたいな。で、動くものを、どっかで物を動かすっていうハードルがめっちゃ低いから、もう、ちゃんと動くもので勝負できてる。僕らの時は、
うん、
動いてるもの自体はしょぼくても、動かすところまでが大変だったから、動くものを出してるだけで評価されるみたいな。
ああ、はいはい。
同じか。トシが言ってたことと同じことか、結局。まあなんかでもね、そういうのをすごい感じた。
年々そうだよね。
ね。
うん。
これ以上何になるの？これから。フロントも書かなくてよくなるの？そしたらもうただのビジコンになるよね。
まあ、そっちのレベルが高い人がどんどん要求されていくことにはなるだろうけどね。ただ技術できますじゃなくて、ちゃんとビジネス側の知識をうんぬんかんぬんとか、ビジネスに対しての理解度がうんぬんとか、なんか、うん、そうなっていきそうだなとは僕も思う、
うん。
それがいい悪いっていうか、なんか時代の潮流というか、そんなイメージだね。
そうだね。なんすかね、あと。 ふっくんのやついきます？
ちょっとアニメの話、行かせていただきます。
はい。
きっかけなんだったか覚えてないんだけど、なんか、前回のポッドキャストだったかな、なんか、土曜日とか日曜日の朝にアニメを見てたみたいな話が出たような記憶が曖昧なんだけど。
前回かな？
前回か。144かな。で、それで、なんか、154か。で、で、ちょっとネットで調べたんだよね。アニメ何やったか全然思い出せないけど、なんか断片的には思い出せるな、みたいな。
うん。
っていうのも、あれだったんだよ。土曜日、日曜日の朝に、6時ぐらいに朝、目パチッと覚めてさ、家族が寝てる中で、ヘッドホンしてずっとテレビ見てたんだよね、6時ぐらいから。
うん。
で、朝10時半ぐらいまでアニメやってた気がするから、多分そこら辺ずっと見てたんだけど。で、何やってたかなって、なんかまとまってるサイトないかなと思ったら、まさかのウィキペディアにさ、専用のページがあって、日本のテレビアニメ特撮ドラマの放送時期一覧、括弧何曜日みたいな感じで。で、僕が何が知りたかったかっていうと、その何年ぐらいからその習慣始めてたんだっけなと思って、で、これ見てた、これは見てないなっていうのが分かれば何年ぐらいから朝起きてヘッドホンでアニメ見てたか分かるかなと思って、で、ウィキペディアに載ってるのを見る限り、僕は2006年ぐらいから朝アニメ見てたわ。特撮とか。これ、このページは。
2006年は。
うん。
出ました、パワーパフガールズ Z って書いてる。
見てたな。
土曜の7時台前半。
そう。パワーパフガールズそもそも元ネタの方知らずにこっちを最初に知ってたなっていう。
あ、そうなんだ。
うん。このページずっと見れるぐらい懐かしい。
あれ？マジで？ちょっと待って。遊戯王デュエルモンスターズって2006年とかなの？アニメ。
確かね。
あ、違うわ。これ再放送だわ。
古いよね。
あ、そう。あるんだよ。再放送あるよね。
そうだよね。
僕も2006年って聞いて、うんってなったけど、もっと古いよなと思って。
そうだよね。
うん。
あれだね。月曜日とか火曜日とか平日の方のページ見れば書いてあるかもね。
うん。
そう、再放送とかもめっちゃ見てたな。あれ、今は違うんだっけな。なんか、昔はさ、
うん。
平日絶対6時とか6時半からアニメやってて。
ね、そうだよね。なんかそんな記憶あるよ、僕も。
そう、その時間も見てた。学校から帰ってしばらくして。
へぇ
そう、それで、平日アニメ見始めた。自分のなんか年齢というか何年頃だなっていうのが分かるっていうのがなんか面白いなと思って、人生振り返りイベントみたいで。
あんまりテレビでアニメ、テレビというか地上波でアニメ見てなかったかもな。
マジ？
うん、なんかね、たまたま見るみたいなのは多いけど、
うん、
これを毎週見るっていうのが僕の人生にはなかった気がする。
あれなんだっけ、なんか衛星放送契約してアニメずっと流れてるチャンネル。
あ、スカパーの
アニマックス。
アニマックスと。
アニマックスか。
そう、僕そっち見てた。アニマックスと、
うん、
カートゥーンネットワークと、
うん、
ATX。
あ、
ATX 知らないな。 ATX 知らない。
ATX はね、
うん、
深夜アニメばっかりやってるところだね。
へえ、知らない。
たまにアンパンマンやってる。
そうだよね。深夜アニメやってるチャンネルも、昼間とか朝はね。
そうそうそう。
あれしないといけないからね。僕ね、あれだわ、あとディズニーチャンネルを見てた。
ああ。
そこでね、あ、ちょ、これ何？見てたアニメの話しちゃっていいの？
ああ、ぜひしようぜ。
僕、そこで、スカパーが今の僕を作った気がするな、それで言うと。
おぉ。
アニマックスであれだよ、シティハンター、初めて知ってさ。
ああ、なるほどね。
ちょうどその頃、確か小学校5、6年生とかで、スペシャルフォースやっててさ、ゲームの。
うん。
オンライン FPS のね、友達とそれやってて、
うん。
なんかこう、銃とかに興味出てた時に、シティハンター見っけて、 まあ、すごいかっこいいなってなったし、あとそう、パワーパフガールズも、カートゥーンネットワークで見て、なんかすごい好きだったし。ディズニーチャンネルでは何見てたかな？ディズニーチャンネルあんま記憶ないかも。
へぇー。
あれなんか、なんだっけ？キッズネクストドアみたいなのあったよね。
あった気がする。
それ。
AND はちゃめちゃ大作戦ってやつ。あ、これでもディズニーじゃねえわ。カートゥーンネットワークだわ。
うん。お、絵柄めっちゃカートゥーンだ。
あの、なんか、黄色い頭の、黄色いマッシュカットのやつが、なんかすごい、うざキャラだった記憶があって。
そう。なんか、5人組の、ちびっ子の秘密基地みたいなのがあって。
そうそうそう。
そこで、大人、悪い大人たちと戦うみたいな感じだよね。
そう。懐かしいね。
懐かしいね。そう、僕は、そんな感じだったな。
トッシーもスカパー契約してた？
僕はね、あ、中学生ぐらいになってからだからな。僕が中学生の時に、弟がアニメ見たいみたいな話をして、親父も海外ドラマ見ようって話になり、契約してた気がする。
へ
中学生とかになって、俺の3個下だから小学3年生ぐらいの弟がそういうの見てた気がする。
全く同じだわ。それさ、スカパーってあれじゃん。なんだっけ？そのさ、チャンネル数で月額料金が変わったじゃん。
そうだね。
だから、こう、何？あの、僕はアニメ系のチャンネル、お父さんはなんか、スターチャンネルとか。
ああ、そういう感じだった、うちも。なんか、
で、うん。
なんだっけ。なんかの、au かなんかだったかな。なんか、そこら辺の、通信会社の割引で30チャンネルまで 40% オフみたいな。
あ、すごいね、30チャンネル。
そう。みたいなやつで契約して、これとこれとこれみたいな感じで契約して使ってた記憶がある。
いいね。
すご。
うん。
ああ、そういうことなの。なんかさ、僕とトッシーってさ、
うん。
なんかたまにさっきもそうだけどさ、妙に趣味が被るときあったじゃん。
うん。
それは、あれだね。スカパーだね、やっぱり。
スカパーだね。
だって海外ドラマとかも。見てたの。うん。
あれだもんね。それこそ、CSI ニューヨークとか。
うん。
あと、
うちあれだわ、NCIS だったわ。
NCIS だった
わ。うん。NCIS が、うちの母親がとにかく好きで、それと、あと何見てたんだろう。
アニマックスで、
うん。
メジャーと、
うんうん。
メジャーと、あとなんだっけ。ああ、エンジェルハートじゃなくて、シティハンター。
うん。
と、みたいな感じだった気がする。
ああ。
で、あとたまにやってる深夜アニメの再放送とか。
うん。
それこそ僕、小5、6の時にトラドラ見て、
お
そっからそこら辺のアニメ見出したから、ああそういうのを、録画して、見て、消して、みたいな感じだったな。懐かしいな。
懐かしいな。
いやー、あれなんだよね。スカパーうちは契約してなくて、なんか親が多分そういう知識がなかったのかなと思ってて。で、スカパー契約してる人の家に遊びに行くのが毎日楽しみだった、なんか。アニマックスつけてたり、ね、あの、どうでしょうが延々流れてる。
あった
チャンネルみたいなのがあったな。そこでどうでしょう見たりとか。う
ん、知らないそれ。
謎のバラエティ無限再放送チャンネルあったよね。
そうそうそうそう。友達にしてずっと見てたそれ。
あー、懐かしい。
一時期リビザってたんだよな。
思い出深いな
思い出深いない
やー
っていうか、
うん。
今は、その、みんなネットフリックスとかだよね。
そうだね。
じゃない？もう、テレビにアンドロイドが入ってて当たり前の時代だからさ。
いや、確かにね。
そこで、見て、ネットフリックスで作品を、録画とかっていう概念もほぼない状態で見てるんじゃない？僕らの
代って、
そう、うん、あの、録画しないとさ、
うん。
見逃しちゃうという危険性があったけど。
あった。
最近は、アニメとかドラマも、結構、毎週更新で ネットフリックスとかフールーとか、ユーネクストとかに入ってるから、まあ、そういうので、まあ、いつでもこの日以降なら見れる、みたいな感じで見て、っていう過程は多い気がするね。
ねえ。もう、だって衛星放送はまあ、唯一あれ契約したいなって思ったとしても高いもんね。
高い。
あのさ、唯一あれだよ、だからあのブラックリストがさ、
うん、
ネットフリックスに来るのがちょっと遅いじゃん。
遅い。
その、本国で、アメリカで放送されて、日本語訳されて、多分まずスーパードラマ TV で流れるんでしょ？
かな？そうなのかな？
で、スーパードラマ TV もこれあれだよね、スカパーとかに、の選べるチャンネルのうちの一つって感じだよね。
うん。
違うのかな？なんか JCOM って書いてるの。
あ、JCOM？
でも JCOM ってそういうやつだよね。
JCOM はそう。そう、なんか衛星放送のパッケージングというか。
そうだよね。あ、でもスカパーとかって書いてるわ。うん。
地上波と衛星放送をパッケージングして、なんか、売ってるところ。
うん。で、シーズン9がさ、スーパードラマ TV ではやってるんだけど、ネットフリックスには来てないみたいなさ。まあ、気になって気になってしょうがなくてさ、契約してもいいかなって思うんだけど、なんかそんなに僕らネットフリックスがさ、値上がりして2000円だか、1500円だかになって、それで高い高いって言ってるけどさ、これ系だってマジで、7,000〜8,000円とかするよね。
する。
月で。
ちょっと出せないよなーって思うよね。
うん。そうだよね。スカパー今、いくらなわけ？あれ？でもなんか月額429円って書いてんな。あ、違う、これ基本料か。基本料が月額429円で、
そこにチャンネルが上乗せ？
そうそう、そこでなんかこう、だからあれだ、さっき言ってたような、このチャンネル数だったらいくらみたいなやつで、もうそれがいきなり3960円だもん。
スカパー基本プラン。これあれだよね、Bキャスカードにのさ、種類によってさ、録画できるできないとかあったよね。
え？わかんない。あ、っていうかね、僕のね、僕の記憶にある、僕の家でスカパーがあった頃、まだ地デジじゃなかった。それで言うと。
あれ、地デジじゃなくても Bキャスカードってなかったっけ？
いや、アナログだとないよ、Bキャスカード。
ないんだ。あ、そうか。あれ、デジタル放送系のシステムで必要なやつか。
そうそうそう。デジタル放送になんか、あの、エンコードじゃなくてデコードするときに必要なんじゃなかったっけ？ Bキャスカードが。
そうだわ。で、なんかそこに会員情報が入ってて。
そうそうそうそう。
みたいなやつだね。そうだそうだ、思い出した。アナログ放送のときってどうやってやってたんだっけ？
え、わかんない。うち、多分ね、それで言うと実家、いろいろテレビ周り特殊だったんだよね。その、実家が特殊だったというか、千歳市が特殊だった。その、空港とか航空自衛隊の基地がある関係で。
あー、なんかあったな、そういうのも。
あの、普通テレビってアンテナで受信するけど、うち多分アンテナで受信してなかったはず。
へー。
もちろん衛星放送はアンテナだけど、地上波は、なんか電柱から来てた気がするよ。うん、ラジオとかもめっちゃ入り悪かったし、携帯のワンセグとかも全然入んなかったし。
へぇー。
何これ、ちょっと。ここだけ、老人会。
老人会。いや、でもさ、なんか、ある種幸せだなと思ってて、うん、あの、多分僕らの世代がギリギリだと思ってんだよね。あの、VHS とかそのビデオデッキで録画して、で、あの、タイトルのシールのところ、あの、金曜ロードショーの旅に貼り替えてたりとか、マッキーで、
うん、
あの、ビデオ買ったらついてくるタイトルシールに書いて貼ってみたいな、何枚シール重ね貼りしてるんだみたいな経験、もう、
あったな。
ギリギリだし、
うん、
なんなら僕はその経験ないんだよね。
あ、そうなんだ。
VHS は見たり触ったりしたことあるし、
うん。
多分僕のお姉ちゃんとかはそういうこと、録画をしてたと思うんだけど。
うん。
僕が、録画がどうとか、まず、ね、なんか、したことないかも。それで言うと、小さい頃。
そうなんだ。
大人になって、今の家に住んで、で、レコーダーを買って、今は普通にアプリから録画とかしてるけど、 子供の頃何かを録画して見るってことしてなかったかもしれない。
録画命だったよな。
録画命だった。
で、なんか、その時にドラマとか被ってると絶望するんだよな。
そうなんだよ。
そう。親が見たいドラマとかあって、この時間録画できないよって言われて、ああ、みたいな。
そう。で
、うん、なんか、気聞かせて父親が、あの、中古の液晶テレビ買ってきてくれて、ビデオデッキ、もう中古で買ってきて、あ、こっちで録画できるよ、つって、やったー、つってなんか、録画してもらった記憶があるわ。懐かしいね。
懐かしい。
その、昔のテレビあるある、リモコン問題あるけどさ、その、録画枠の問題もあってさ。
あるね。
非常に、厳しい、残酷な競争の中に生きてたからな、我々は。
そう、妹テレビ権争いになって、リアルタイムで見る方は録画しないで、
うん、
裏でやってる方は録画扱いになって、その時は、泣く泣くリアルタイムで見れないみたいなのとか。
あったねあったね
あと、家族で外食行った時に、今日9時から映画あるから、録画したいから、でも予約録画みたいなシステムはないから、9時までに家に帰って録画ボタンを押しさせてみたいなことを親にめっちゃ懇願してたりとか。
あった。そう。自分、予約機能がつく前は、そういうことを言ってた気がするわ。
そうですね。全然覚えてない。
なんか、うん、こういうの話すと老人会でちょっと老けたなって思うんだけど、
うん、
でも、あの、僕が若い頃に老人会みたいな話をしてる人たちは、老けたなって自虐しながらめちゃめちゃ楽しそうだったんだよね。
いや、今そんな感じで。それが、
そう、それができてるのが、まあまあ幸せだなって思うんだ
よ。わかる。こういう話するのおもろいよな。
そう、ちょうど、VHS から DVD への転換期も通ったし、地デジ化も通ったし、
うん、
あと MD も触ったし、おもろいよね。
CD、
あ、MD、MD って僕らの世代のものなのかな。
僕ら世代じゃない。僕らが小学生ぐらいんじゃない。
めっちゃ使ってたな。
あ、そう。僕のお姉ちゃんのものだと思ってたな。やっぱなんか音楽とかにも、あ、だって僕だって小あれ。PSP、PSP2000、PSP2000 っていつ発売よ。
わあ、懐かしい。確かに PSP1000 とか2000とかあったな。
PSP2000、2000あったよね。
僕らが、
2007年か。
中学1年生ぐらいの時じゃないかな。
2007年だ。いや、11歳だ。
ああ、違う。小5か。そしたら小5だな。
なんか確か僕ね、小5ぐらいの時に PSP をゲットしたり、小6で iPod Touch をゲットしたりして、もうなんか全部そっちになったんだよ。音楽とか、動画とか。
はいはい。なるほどね。
だからかもしれない。なんか、うん。で、iPod Touch PSP の前に持ってたかな。なんか忘れちゃったな。なんか、そんな感じだったんですよ。
なるほどね。
だからね、あんまり、
なるほどね。
あの、アーリーアダプターだったかもしれない。その意味では。
早すぎた。なるほど、
その、1年、2年でかいかも。なんか僕、中学生になってから PSP 買って。
俺もそうだったな。3000をようやく、まあ、ええやろう、つって。
うん。
誕生日に買ってもらった気がする。
そこからだったから、その1、2年の差が、時代の分け目なのかもしれない。
かもしれない、ね。
そうだね。
もうずーっと PSP と iPod Touch と触ってたね。
うんうんうんうん。で、自分、家に無線 Wi-Fi がなかったから、
ああ。
その、例えば、なんだろう、通信したいとか、ネット使いたいってなってもできなくて、友達ん家行って遊んだりとか、
うん。
してたんだよね。あと、なんだっけな、DS で、あの、デジモンのゲームがあって、
あったー。
無線につなぐと、あの、デジモンが、あの、なんだっけな、卵を産んでくれるんだよね。
そう。
通信できるとね。
そう。
そう、ただ家に Wi-Fi ないから、あの、一緒に進めてる友達が、家に Wi-Fi ある友達が、どんどん強いデジモンゲットしていって、なんかもう差がつきまくって悲しかったのを覚えてるんだけど、あの、ゲームコーナー、なんか、デパートのゲームコーナーに Wi-Fi スポットみたいなのあったんだよね。
あったあったあったあった。
そう。あそこに、
懐かしいな。
休日はタムロしてた。通信
するためだけ。そういうの今もうなくなったよね。
ないよね。
まあ、そうさ、Wi-Fi スポットは、その単純に、今もう、みんなの家庭に、多分スマホのせいだと思うけどさ、
うん、
みんなの家庭に当たり前に Wi-Fi があるようになったからっていうのはあるけどさ、
うん、
ゲームのさ、体験コーナーとかもなくなったよね。
なくなったね。
なくなったね。多分、
あれ
盗難とかがあるからじゃないかなと思うけど。
あれ、盗難とかなの？
え、結構ね、チェーンだけ残ってる台座とか多かったよ。
マジで？え、そうなんですか？
うちの周りが治安悪かっただけかもしんないけど、結構あったね。だからそこら辺なんじゃないかなとは思う。
え、だってさ、なんかさ、ゲームキューブ世代ぐらいまではさ、
うん、
イオンとかさ、行ったらさ、ゲームの体験版コーナーみたいなあったよね。
あった。
あった。
ね、そこで。
それこそポケモンの台にめちゃめちゃ小学生が並んでた記憶がある。
ね。僕はゲームキューブかプレステか忘れたけど、スターウォーズのゲームやるのに並んでたよ。千歳のイオンで。で、今自分で喋ってて思ったけど、あれかもね、Wii の世代になってさ、コントローラーが無線になったじゃん。
ああ、うん、それは
ありそうだ。それで、持って帰られるから体験版なくなったとかありそうだよ
ね。それはありそう。
ね。そうか。体験版もなくなったし、Wi-Fi スポットもなくなったし。
うん。
今ないよね。
ないね。
ない。
プレステ5とかも、ガラスケースに大事そうに入れられて、展示されてるだけで体験とかないしな。
ね。
うん。
あとあれかな。こう、ネットで、ヤフオクとか、それこそメルカリとか、そういうのが一般化してきて、こう、転売目的で買う人が多くなったから、あ、それはまあ展示と関係ないか。まあ、今のは何でもないわ。違うわ。
いや、懐かしい。なんか、DS 置いてあって、固定された DS が置いてあって、
ね、うん。
そう。で、なんかお試しのソフト何個か遊べるようになってて、なんだっけな、ポケモン、タッチペンで、ポケモンをくるくるしたら捕まえれるみたいな、やつやって、体験でやったのめっちゃ覚えてるんだけど、名前忘れたわ。
覚えてる気がする。や、触ったことある気がするけど、タイトルが出てこないや。
なんか、コマみたいなやつを、ポケモンの周りくるくるさせたら、
そう。
一時的に、助けてくれるみたいなね、そう。やつがあったんだよ。
不思議のダンジョン？
いや、それは別かも。
ダンジョンじゃないな。あれだね、ダンジョンってログライクのやつだよね。
うん。
そうそう。ポケモンレンジャー？ふっくんが言ってるやつって。
あ、レンジャーかも。レンジャーだ。レンジャー、レンジャー。
レンジャー。
ポケモンレンジャーだ。うわ、懐かしい。
懐かしい。
コロコロに漫画あったな。
あったね。あったね。懐かしいね。
いやー、懐かしいわ。まあ、今スマホの時代だからとか言いつつも、なんかスイッチもめちゃくちゃ好調っぽいし。
PS4 がね、どんどん廃れてっちゃった。PS 系か。PSN というか。
PS5 がね。
そう。名欲しいタイトルもないし、なんかこの間記事出てたけど、その開発プラットフォームが、あまり開発者フレンドリーじゃないみたいな問題もあるだ、みたいだし。
ああ、そうだね。なんかそういうツイート多分同じやつ見たわ。その任天堂の SDK のところはサンプルコードとか日本語マニュアルとかめっちゃしっかりしてるけど、
うんうん、
プレイステーションはなんかサンプルコードもなければ英語しかないみたいな。
そうそうそう。で、問い合わせとかバグ報告とかしたかったら いちいち英語で書かなきゃいけないんだみたいなことを書いてる人がいたけど、まあそういうのもあって、なんか今は任天堂が覇権握っちゃってるよね。
そういうのだ。 PS5 は PS5 を買うというゲームをするだけになってるからな。
なるほどね。
PS5 未だに買えてないのは努力が足りないっていうのがツイッターで回ってて、それに対して、いや、そもそも努力しなくても手に入れたい層のライトゲーマーが PS5 買うし、そうじゃないガチゲーマーはもうゲーミング PC とっくに買ってるよみたいな。
うんうん。
そうだね。
いや、残念だね。いや、なんかあれだね。未来の話と過去の話をしたね、今日は。未来の、
確かに。
未来ある学生とかインターンとかの話をして、自分たちが子供の頃の、なんかスカパーだの、ゲームだのの話して。たまにはね、たまにはこういうのもいいよね。
たまにはね。
ずっとやってるとちょっとなんか老ける気がするけどね。
ね、そういうポッドキャストなのかと思われちゃう。解雇ポッドキャスト。
僕はでも結構好きだったけどね、こういう話。そうさ。
僕もめっちゃ楽しんだよな、こういう話。
自分がするのも好きだし、されるのも結構好きだよ。なんか、高専の先生とかさ、授業中のヨタ話でさ、なんか昔の話とかよくしてくれてたけどさ。
うん。
あれ僕結構好きだったね。
わかる。好き。
まあ、たまには、やらしてくださいってことで。そんなとこっすかね。
うん。
ここまで聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfwa.com/155にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、#yulfwa でツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんとっしーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。